FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章18節から22節、強い信仰を持つ鍵と題して見ていきましょう。始める前に一緒に祈り、心を整えて主の御言葉を聞くことができるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの愛と憐れみ感謝します。あなたが今日私たちに語って、御霊を通して私たちを導いてくれることを感謝します。私たち、今日、心を開いて、あなたから学びたいです。どうぞ語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。今日の分かち合いはいつもよりも、デボーショナル的な形をとっていきます。その理由というのは、神様がアブラハムの信仰を強めたこの話というのは、私たちの信仰を励ますために書かれていると信じているからです。では、18節から読んでいきましょう。18節から22節。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、また、サラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められ神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。黙想の質問。この箇所について二つの黙想の質問があります。神様はアブラハムにどのような約束をなさったのでしょうか。その約束が人間の力では到底叶うはずのない状況においてアブラハムはどのようにして神を信じ続けられたのでしょうか。この質問を考えていきましょう。アブラハムは信仰の父と呼ばれています。ローマの4章の1節から17節で何回も強調されていることが、アブラハムが義と認められたのは信仰によってで、行いによってではないということです。ここで出てくる信仰、信じる、信頼するという言葉が12回この箇所で出てきます。神様がアブラハムを祝福し、多くの民の父とすると約束しました。それはすぐに起こることではありませんでした。私たちはすぐ欲しい、インスタントな世界に住んでいます。すぐに答えが欲しいような世界です。しかし、信仰というのは、私たちが答えを見えない時にも神様を信じることというものが含まれています。アブラハムは自分の年齢、死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、信仰は弱りませんでした。アブラハムは逆に信仰を強めました。神様が約束したことが人間的には不可能に見えても信仰を強めました。アブラハムは人間的な見方の弱さや可能性に集中しませんでした。これが一つ目の強い信仰を持つ鍵です。19節でこのように書いてあります。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。自分の弱さに集中することは簡単なことです。 神様の力に頼らず自分の弱さを見てしまうのが人間的なところです。アブラハムはもちろん自分の不可能なところ、99歳で子供を産めないということを認めていました。でもそこに集中するのではなく、彼は神に集中しました。神にフォーカスすることによって、神の約束されたことにフォーカスすることによって、彼は自分の弱さに焦点を合わせませんでした。強い信仰を持つ二つ目の鍵というのが、アブラハムは不信仰によって揺らがなかった。アブラハムが不信仰になって神の約束を疑うことがなかったと20節で書いてあります。私たちが即座に答えが、祈りに対しての答えが見えないとき、神様を疑うことは簡単です。でもアブラハムは揺るぎませんでした。ネガティブな否定的な考えや疑いに支配されることなく、アブラハムは信じ続けました。私たちは神様がどのように私たちの祈りに応えて、私たちの必要に応えてくれるか理解したい時が多いです。しかし私たちはどのように神がそれをなさるかというのを知らなくてもいいのです。私たちに課せられている任務というのは神様に信頼を置くことです。箴言の3章5節で、心を尽くして主に酔い頼め、自分の悟りに頼るなと書いてあります。私たちの役務というのは神様を信頼すること。神様がどのようにやるのかを理解することではありません。神様がアブラハムとまたサラに言ったのは、あなたに息子が与えられるということです。アブラハムはそれを信じて、生きる神が約束したからそのことがなされると信じていました。三つ目の強い信仰を持つ鍵というのが、20節で、見られます。神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期しと、書いてあります。アブラハムは神様がまだ約束を果たしていない、まだ約束を受け取っ自分が約束を受け取っていない時に神を賛美し喜びました。アブラハムは神を礼拝したのは約束が実現される前でした。この時のアブラハムを考えてみてください。アブラハムの幕屋に遊びに行ってアブラハムと会話したと想像してください。アブラハムのテントに入っていき、アブラハムが喜びに溢れています。本当に嬉しそうです。神様を礼拝して、主よ、賛美します。感謝します。あなたが約束された私たちの息子、感謝しますと言っているのを、聞いているのを想像してください。見ている私たちはアブラハムに、アブラハム、なんでそんな喜んでいるのと聞きますよね。その時、アブラハムの答えは、私の妻と私に息子が与えられるんだよ。私たちは、ちょっと待ってください、アブラハム。あなた何歳ですか？もうすぐ100歳です。答えられます。今のところ何人子供がいるんですか？聞いたらアブラハムは、いや、この息子が初めての子供になります。何年間結婚しているんですか？アブラハムは、80年ぐらいと答えます。奥さんを妊娠されているんですか？って聞くと、アブラハムは、いや、まだですよ。このような会話をしたら、アブラハムはおかしいよねって思いますよ。でも、そんなアブラハムは、 信仰により喜び、信仰により神様を称えていた。神様が約束されていたからこれらのことができました。私たちは多くの場合、答えを見てから神様を賛美します。私たちは何も起こってない時に神様を称え喜ぶのは難しいです。でも何かをもらってから喜ぶのっていうのは信仰ではありません。信仰というのはもらう前に、約束が成就する前に私たちが神様に感謝し喜ぶことです。チャック・スミス先生という人のすごいいい話を聞きました。このチャック先生はカルバリーチャペルを始めた人で、ここに当てはまる話です。チャックさんはある小さな教会の牧師でした。生計を立てるためにスーパーで働いていました。チャックさんの義理の母が亡くなってしまって、チャックさんと奥さんは何週間か家から離れることになりました。彼らが戻ってきた時、職場に戻ってみると、50ドルの組合費が払わないと仕事に戻れないと言われました。でも、チャックさんはお金がありませんでした。そこでチャックさんはもうミニストリーを辞めようかと考えました。店では昇格のチャンスも与えられていました。教会も成長していなく、借金は増えるばかりでした。落ち込んで、神様にいろんな問題についてずっと文句を言っていました。家に帰って、請求書とか全部計算し、足し合わせてみました。そしたら、416ドルの、負債があるということに、気づきました。ある朝、電話が鳴り、その人が、チャックさん、425ドル送るっていうことを伝えたかった。多分明日に届きますよ、と伝えてくれました。これが彼らが必要だったお金でした。もう本当に彼は喜んで、神様感謝しますって奥さんと踊り始めました。チャックさんは、神様、あなたが備えてくれたことを感謝します。イエス様、感謝します。と言っていました。そしたらチャックさんは、神様が、なんでこんな喜んでんの？彼らが本当にお金を送るって分かってるの？というふうにチャックに語りかけて、チャックは、いや、電話で約束してくれて送ったよと言われたからで、その人たちいい人だから彼らの言葉は疑いませんとチャックさんは言いました。チャックさんは、神様はチャックさんの心に語り、今朝あなたは落胆し文句ばっかり言っていました。あなたには私の約束があって、私があなたの必要をすべて備えてあげるという約束を知っているでしょう。でも、今朝は喜び、妻と踊ってませんでした。でも、知り合いからの電話で、お金が来るよっていう言葉だけで、こんな喜んでますよね。どちらの言葉の方が偉大なものですかと語りかけられました。私たちも、神様が神である、また約束されたことを成し遂げる方であると信じるなら、私たちは、答えが見える前に感謝し、喜ぶはずです。賛美と感謝というのは、私たちが神様に対しての信仰を活性化し、表す一つの方法です。ですから、私たちは祈りの 答えを見る前から神を礼拝し、神に栄光を期すようにな人たちになっていき、私たちの信仰を強めていきましょう。強い信仰を持つための四つ目の鍵が、アブラハムのように神様が約束されたことを成し遂げてくれることを確信することです。21節でアブラハムは神が約束されたことを成し遂げられることを確信していたと書いています。22節でもそれゆえ彼が義と認められたと書かれています。神様が約束を守ることのできるお方ですか？これは、これに対しての答えは私たちが神をどのように理解するかによります。私たちが自分たちの考えの神様に神様を閉じ込めてしまったら、私たちの信仰というのは人間が理解する神様の上限で制御されてしまいます。しかし私たちが神様が聖書の神様で あるって信じたら、私たちは違う考え方をするでしょう。神様は天地を創造された方です。こんなような神様に不可能なことがあると私たちが思ってしまうことというのは、神様を神様として認めないことであり、私たち人間的な考えを表しています。神様にとって不可能はありません。私たちは神様を箱に入れて人間の分析や理解にとどめてはいけません。神様は私たちが想像できる以上にはるかになさる方です。私たちの信仰というのは神に あるものであって、自分の能力にあるものではありません。ですから私たちは喜び、神を讃えて、神の力と愛を讃えていきましょう。神様は約束されたことを成し遂げてくださること、私たちの人生の中でご自分の計画を全うしてくださいます。今日の信仰を強める4つの鍵、復習しましょう。1つ目、人間の弱さや無力さにフォーカスをしない。2つ目、不信仰によって揺らぐことをしない。3つ目、神に栄光を期すことで私たちの信仰を強めていきましょう。四つ目、神様が約束されたことを成し遂げてくれるということを確信していきましょう。最後に一言お祈りします。天の父なる神様、私たちにアブラハムの人生を通して語ってくれていることを感謝します。私たちが強い信仰に生き、あなたにすべてを信頼していくことができるように助けてください。主よ、あなたがすべてを成し遂げてくれる方だということを感謝します。あなたが私たちの父で、あなたが約束を成就してくれることを感謝します。すべての賛美と栄光をあなたに捧げます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。